島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
本日はシーウェーブ FM いわきのベティがお届けします。はじめに県内のお知らせです。富岡町から富岡町役場連絡所大広間の開放についてのお知らせです。現在防護服の配布や線量計の貸し出し業務などを行っている富岡町役場連絡所では、一時帰宅をされる方の待合スペースとして大広間を開放しております。大広間には飲料水のほか、富岡町広報誌や復旧状況などを確認できるスペースもありますので、一時帰宅時の待ち合わせや休憩所としてご利用ください。なお大広間の貸し切りなどの対応はいたしません。また駐車スペースには限りがありますので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。なお開放時間は午前9時から午後3時までとなります。以上、富岡町からのお知らせでした。続いてシーウェーブ FM いわきのベティが絆づくりインタビューをお届けします。今日のこの時間は奈良派天神太鼓牛尾会の指導者高原金子さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
実は今日は奈良派町のご自宅にお邪魔しております。ありがとうございます。いや、
ようこそ奈良派へ。ありがとうございます。
いや、本当に美しいお家ですね。
まあ大好きな家です ね、
先ほど実はお部屋をすべて見せていただいて本当にありがとうございます、はい、奈良浜町は今基調の準備のために長期の準備宿泊ができるようになりました。高原さんはその準備宿泊でこちらにいらっしゃるんですか？
そうですね、6日から泊まりました、うん、4年ぶりにですね、
はい、お掃除の方はいかがでしたか？
大まかなところはお願いはしましたけれども、はい、もうとても嬉しく掃除も荷物運びもいたしました。
うーん、楽しみながらやってるって感じでしょうかね。
そうですね、その休む時間も惜しいっていう感じがしましたよ、うん、
本当にピカピカですさあ牛尾会の話を伺っていきたいと思います。まずは牛尾会なんですけれども、子どもたちに太鼓を教えようと始まった会なんですね。
そうですね、うん、太鼓を教えるっていうよりは、はい、太鼓を使って楽しく子育てをしましょうという目的で設立されています。
高原さんは子どもたちが大好き？
そうですね、うん、まあ、若い時の夢は保母さんか幼稚園の先生になりたいと思ったこともあったので、好きということですよね。
ねえ、で子どもたちの太鼓の練習にこう毎回毎回付き合うことによって成長も感じられますもんね。
はい、 もちろん太鼓を学ぶだけではなくて心を合わせることとか、うんはい、頑張りとかもとても成長しますし、何よりもそういう姿を見せていただく私が感謝です。
高原さんは何歳ぐらいから指導者になったんですか？あ、女性に年齢を聞くのも申し訳ないんですけれども。
いえ、今66歳ですから、30年前ぐらいですね。
ずっと続けてこられたんですね、はいはい。では30年前にお子さんだった子はもうとっくに大人ですね。
いや、大人どころかもうお母さんです。
ですね、はい。ということはそのお母さんのお子さんは
もちろん今来てます。
ねえ、
でそのおばあさんが今のお母さんがお腹にいる時からいた子も今その孫を連れてきてます。
すごい。
3代ですね。
なんか嬉しいですね、
は
い、
何よりです。
でその牛尾会が、まあ、震災以降なかなか練習することもできない状態が続いたと思いますが、今練習は再開できてますか？
はい、11月から奈良派の仮設中学校をお借りして再開できました。
どのぐらい練習できてますか？
月2回から1回が限度ですね。
そうなんですね。やっぱり遠くから通ってくるっていうこともありますよね、大変さもね、
はいはい、茨城県からも来てますね。
子どもたちは練習始まったら表情とか変わってきました？
はい、まあ、表情ももちろんなんですが、はい、力強くもなってきましたけれども、うん、やっぱり奈良派に対する思いが深まってきているのが一番嬉しいですね、うん。
この間発表の場もありましたね。奈良派ならでは祭のステージで子どもたちが本当に勇壮な太鼓の演奏を見せてくれましたね。
そうですね、私が見てももう惚れ惚れする子どもたちっていうか立派になりましたね、う
ん。やっぱり奈良派ならでは祭は奈良派町で震災後初のイベントとして行われたじゃないですか、はい、そのステージで叩けたっていうのは何か変わる部分っていうのもありますよね。
そうですね、やっぱりその奈良派に対する思いを改めてあそこで私自身が深くしましたので、子どもたちも同じく多分持ったと思います、
はい。まあ、今後も子どもたちへの指導に熱が入ると思いますが、今お家を見せていただいたという話をしました。お家の中には吊るしびなやら布で作られた小さなお人形のようなものがたくさんあるんですけれども、これは何と呼べばいいんですか？
古くなった着物を使ったその和風細工ですね。
和風、
はい、
和風の和に布と書きますよね、はいはい。すっごく細かい作業ですね。
そうですね、まあ、仮設住まいまたは震災後田畑をできなくなって生きがいとなっている高齢者の皆さんの素晴らしい手作り作品ですね。
これは高原さんが教えてらっしゃるんですか？
まあ、そうですね、震災前から教室はやってましたので。
何でもできるんですね。そう考えると太鼓とはもう真逆の細かい作業ですよね。
ですからね、お前は太鼓叩いてばかりいるんだと思ったらこんなこともできたのっていうふうによく言われます。
本当に素敵な、ね、作品がたくさん飾られてますけれども、生徒さんたちは今はどうされてますか？
そうですね、奈良派もそろそろっていう時期に入ってきましたので、はい、来年奈良派は合併60年になるんですね、はい。ですから、まあ、そこでほのぼのと牛尾会との合同の演奏会やら発表会やらに今みんなで頑張ってます、
うん。ものすごくお忙しいですね。
はい。
でも何かに熱中する時間って人を強くするような気がしますね。
そうですね、その熱中するほど好きなことが見つかることそのものが心のコントロールを循環を良くしていると思いますね、
まあ、そのお手伝いをできるお仕事をこれからも精一杯頑張って楽しんでいただきたいなと思います、
は
い。
本当お手伝いっていうより私がもう助けられてますのでね。それはもう感謝の一言です。
はい、ということで今日はいろいろとお話を伺いました。高原かね子さんでした。どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
福島トヨタでは楽しみながら自然を守るプロジェクトを始めています。プリウスで福島の森を、アクアで福島の水を、福島の美しい未来のために。プリンプロ 島トヨタ。
今日の一言パンダウサギ。旅行やレストラン、お買い物など東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード東方オールウェイズ、東方銀行。
絆づくり FM 放送への出演ご意見ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C ウェーブ、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。